皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月31日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は出口の見極めが大切というお話です。日本の政局の方もですね、それからアメリカのトランプ大統領をめぐるいろんな動きもですね、追う方と追われる方の、対峙というのがどんどん先鋭化してきまして、特に追われる方の発狂状態と申しますか、もうなりふり構わぬ、振る舞い、言動がですね、すごく顕著になってきたなという感じがいたします。やっぱり今まで構造改革の時代と、よく言われる、あるいは市場、原理改革の時代と言われますが、この間の嘘というのは世界中どこでもものすごいものがあったんですね。特にそのクリントン大統領が登場して以来のこの24年ぐらいですかのアメリカ、そしてその外側に広がる世界の状況というのは本物の嘘にまみれた帝国みたいな話で、日本もその中に入ってるわけですね。で、その嘘がどんどんバレてきますと、これはあらゆるところに影響が出るわけであります。ほとんど一世代にわたって、嘘にまみれた帝国を作ってたわけでありますから、それは本当にその戦前のですね、昭和恐慌の頃から、その前の金融恐慌の頃から、昭和20年の敗戦に至る時と同じでありまして、ほとんど全部嘘だらけという、そういう世界でありますね。で、この嘘がバレかけてきた時に、それを嘘をばらす方と守る方がいるわけでありまして、ウィキリークスなんかも当然その一つでありますけども、特に追われる方ですね、ばらされる方の、なんて言いますか、死に物狂いの形相と言いますか、死に物狂いの振る舞いっていうのは、血気迫るものがあるなって感じがします。日本の方もですね、結局独裁政治みたいな形をずっとやってきてるわけでありまして、清和会がですね、清和会の独裁政治の裏側でどれだけの不正が行われていたんだろうかという話に当然なってきます。で、菅官房長官たちがですね、無理やりに役人なんかにいろんなことをやらせる。あるいは東芝なんかもそうですが、企業のトップがでたらめ放題を部下にやらせるわけです。しかし、部下は全部見てんですね。役人やそれから民間人は自分の目の前で不正が進行していくことを全部目撃し、そして自分も場合によってそこに参加し、裏の裏までそれ見えてるわけですね。だからこれは秘密はそこら中にあるわけでありまして、その気になればみんな喋り出しちゃうわけであります。で、蓋が開き始めたのが今の状況なんですね。アメリカなんかの場合でありますと、まさにウィキリークスが、出てくる、その頃からですね、あちこちで本物の内部告発が相次いでるわけでありますね。で、そういうものが順番に出てきますと、やっぱり全体像に対するものの見方がみんな変わってくるんですね。で、結局嘘だったんじゃないかと。ですから既存の勢力に対する信任が崩れると同時に、例えばヨーロッパでも日本でも、それからアメリカでもそうですが、与党と野党なんていう、その構図では物事が測れなくなるわけです。野党の中には変なのがいるし、与党の中にもまともなのがいるんですね。だから与野党とかですね、そういうイデオロギーだとか、そういうものでくくることができなくなるんで、わかりやすく言うと、誰が敵で誰が味方がわからなくなると、こういう状況が、あちこち広がってるわけであります。日銀総裁なんかもですね、目を疑うような発言をしてるわけですね。先日行われました国際シンポジウムでですね、黒田総裁も言ってますが、例えば金融政策をやってると貧富の格差が広がるとよく言われますね。金持ち優遇の金融政策ですから。で、ついこの間まではそんなことはないと、正しい政策でトリクルダウンとか言ってですね、豊かな人がもっと豊かになれば貧しい人には金が回ってくるなんて言ってたのがですね、なにその貧富の格差の拡大についてはですね、これからよく研究しなきゃいけないみたいなこと言ってるわけですよね。そんなとんでもない話で、じゃあ総裁になるときにそう言えよと。ね、これからやる金融政策は、はっきり言って本当に効果あるかどうかわからないし、副作用がある可能性があるんで、ね、皆さん半信半疑でよく見といてくださいと言わなきゃね。タバコだってですね、吸いすぎに気をつけてくださいと。 吸いすぎで健康を害してますってちゃんと箱に書いてあるわけでしょ。まあなんか今頃になってそんなこと言い出すし、でそれだからアメリカの連中もそうですよね。バーナンキなんかもそうでありまして、だから結局こういう話ってのはですね、よく似てるんですよ。もう全部インチキで嘘800でやってますから、最後になってですね、嘘がバレそうになった時に、あるいは物事うまくいかない時に、さっと逃げる奴がいるわけですね。その予防線張ってですね、これは理論的にうまくいかないとかですね、俺はちゃんとやったとかね、逆に言えば。そうやってこう逃げ出す奴がどんどん出てくるわけであります。今だからそういうこの非常にこの交錯した動きって言うんでしょうかね。人生模様って言うんでしょうかね。その一人一人の。まあ、前川前次官みたいに、この文章なかったことにはすることはできないと。で、出てくる方もいらっしゃいますしね。あるいはなんか本当にどこまでもこの嘘を抱えてですね、走ろうっていう人たちもいるし、まあこの辺の人間模様ってのは、だいたい人相を見てるとわかりますよね。菅みたいなですね、もともと何にもない人がですね、横浜の何にもない市議会議員ですよ。これがその官邸に出てくるわけですね。あれは、竹中平蔵が連れてきたんですね。小泉内閣に連れてきて官房長官やってて、こいつは使い物になりますよということであそこに座るわけであります。まあ、なるほど、菅の腕ってのは、梶山清六仕込みの、役人操縦術ってのはこういうやり方なんだなと、黒を白にしてここまででたらめやる、あ、こういうことできる人はまずあんまりいないなと。まあこれ本人が信念があった場合にこんなことできませんから、まあやっぱりすっからかんだからできるんでしょうね。実にこれ便利な道具として竹中平蔵が、まあ、この見出して小泉と連れてきて、で安倍でも使ってるわけですね。だからその幽霊の正体みたいな話した時に、ただの横浜のチンピラじゃないですか、もう、菅なんてですね。ただの横浜のチンピラと、あとやっぱりずっといい仕事をしてきた人たちのこの対比っていうのは、最後ものすごく重みが出てくるんですね。やっぱりチンピラが集まって変なことやってたんじゃないかと。で、その通りなんですよ。やっぱそういうふうに世の中動いていくわけで、そうするとやっぱりこの出口ということはですね、今ぐらいから本気でよく考えておかなきゃいかんのですね。この混乱の先に何があるかです。アメリカの場合は非常に、今回もはっきりしたと思うんですが、NATO や G7 の会議で、アメリカは帰るってことですね。帰った上で、商売はアメリカの利益になるように商売をすると。それ以上のことはしないというのが非常に明確になったと思うんですね。極東もそうですね。北朝鮮のミサイルがどんどん飛んでくると。戦争屋の方はですね、いや、もっともっとここで軍事予算を増やして退治したいと思ってるんでしょうけども、いや、もう基地もですね、これずっと帰りますよって話にだんだんなってくるわけで、確か今年やるんですよ。トランプは全世界の米軍基地のどうするかって議論をですね、やるらしいですから。まあ、そんな感じでアメリカ自体ももう出口はもう最初から分かっていて、その、ある種鎖国に戻して、米軍も戻して、それでその、まあ商売という観点でね、価値観ではなくて商売で世界と付き合うというところに戻すと。で、エネルギーも安ければ安い方がいいと。で、アメリカ国内の産業を立て直すと。まあ、それがどの程度うまくいくか、うん、それはまたちょっと別問題なんですけども、そういう出口はちゃんと見た上で、あれやってますよね。トランプのツイッター見てると、そのヨーロッパから帰ってきましたと、どれだけ多くの仕事を作ったことかって書いたんですね。要するにあれ、多分武器を売る話と、それから車の問題で、ヨーロッパのですね、まあなんか、その、一人勝ちみたいなのを止めようという何かおそらく あったんでしょうね。まあだからすごく出口が明確になってると、その、まあある種喧嘩の仕方もこう分かりやすいわけですよね。どうやってこの先こう道を開くかっていうことが非常に分かりやすく出てきますね。だからそれはとてもなんか見ていて、その、まあ出口さえ決めれば外交でも何もこう進むもんだなど、進むもんだということがなんか分かります。イギリスなんかもですね、あれ脅かされてるんでしょうな。ブレクシットとか言ってですね、この前、ふざけるなというふうに脅かされてるんでしょうけども、まあ、イギリスは、分担金払うつもりないわけですね。EU に対して。だから、その、ハードブレクシットですよね。で、だからもうドイツも、もうイギリス、アメリカには、依存できないとか言って、だからヨーロッパ大陸で、独自の軍隊を作ろうという話になってるし、しかし、そんなこと言ったって結局ですね、ロシアに、戦ってロシアにかなうことはないわけだから、まあ、ロシアと協調して、そのヨーロッパを運営するという、まあ、19世紀的な世界に戻さないと、それは全く無理ですよね。20世紀はアメリカが入ってきたから、まあ、ヨーロッパはアメリカとくっついて、ロシアと対峙することができたんだけど、そんなアメリカ帰ったらもう一回ロシアと手を組むしかないじゃないですか。フランスのマクロン、 大統領も、ああ、面白い人だね。ロシア抜きには世界の問題は片付かないと、はっきり言ってましたね。あれ、トランプと意気投合したんですが、随分長い握手してましたよね。まあ、だから、それ非常にその、わかりやすい出口でありまして、ロシアと、まあ、協調してやっていこうと。で、極東も同じなんですよね、あれ。北朝鮮もですね、またミサイル撃ってますが、なんか、日本がいろいろ言ってますよね、安倍がですね。なんかまたそのミサイル防衛のこととかね、言えば言うほど向こうを撃ってきて、で、これがだからこう戦争屋の、まあ、利益って話ですよね。こんなミサイル撃ってくるからまたミサイル買わなきゃいけま、あ、ミサイル防衛買わなきゃいけませんとかね。マッチポンプなんかまだやっていて、でもまあしかし外堀は埋まってますし、最終的にはやっぱりこれ、ロシアが北朝鮮の核やミサイルを引き取って、で、北朝鮮が、ロシアが北朝鮮を支援してやるという形に持っていかないと、これ解決しないと思うんですね。ところがアメリカの方はもう日本からも韓国からもこれ帰る方向ですから、特に韓国なんかは、第二次大戦後、アメリカの後ろ盾で国が減って大きくなったんで、それ、韓国はアメリカが帰ると。北朝鮮は後ろにロシアがしっかり入るということになると、朝鮮半島は北朝鮮主導で、まあ、統一っていう方向にが見えてきますね。さあ、そうなったらですね、韓国大変なんで、まあ、どういう風にするのかですね。韓国もその出口がなんかこう、まだ見えてない感じがするんですね。新しい大統領も、まあ、北とその対話するのは大変結構なことですけども、まあ、その先韓国をどうするのか、アメリカという後ろ盾がなくなった中で、まあ、どんな風にその韓国を盛り上げていくとかについては、なんか、見ていてもなんかまだ見えてこない感じがしますね。と、中国なんかもっとそうですね。これ、北朝鮮動き出せば、当然、朝鮮独自地区がこっちに参加してきますから、もうその瞬間に中国が崩壊するわけですよ。中国は今回本当に大恥をかいたと思いますね。100日間猶予してくれと、習近平がトランプにお願いをしたと。猶予したって全然その北朝鮮情勢良くならないどころか、中距離弾道ミサイルをですね、実戦配備したと。それから今日、月曜日ですね、また飛ばしたわけですよね、そのミサイルを。だからもう、中国は完全にノーグリップになっちゃったわけですよ。だからそうするともう中国に全く頼れませんなと。張り子の虎であることが完全にバレちゃったわけですね、中国ね。そうするともう、みんな見てますからね、あ、なんだ中国全然ダメじゃないかと。激しく打って出ればですね、それは、中国は崩れるという様子がこう、あまりにも鮮明に見えちゃったわけですね。国際的な外交の面でも。まあ日本もそうですけども、80年代偉いこう威張っていたんですが、バブルの崩壊が始まって90年代に急速に力を失ってって、最初のうちは日本もですね、まあ世界がまだ、過大評価してくれてたんですが、90年代半ばに入ると、日本って全然ダメじゃないかと、日本を恐れるに足らずという話が世界にこう広がってって、まあ日本もすっかりですね、こう落ちぶれてったという、まあそういう歴史があるわけですけども、まあなんか、それに近いことが今中国で起き始めてんじゃないでしょうかね。だからまあもう世界中中国の声はほとんど聞かなくなったわけで実に静かになったと思いますが、いよいよ今度は今までのその無理した外交とか無理な金融の破綻がですね、まあ世界やそれもちろん中国自身にもこれ広がっていく。あそこの出口はやっぱり民族の自立ですよね。周辺民族中心にあそこを自立したい人たちがたくさんいるわけですから、共産党の支配が解けてって、で民族の自立ということが、まあ、台湾含めて、まあ、出てくるんでしょう。だから、それに向けてですね、まあ、やっぱり、どことどう合唱連行して、まあ、どのように生きていくかということを、まあ、各周辺民族も、それから周辺の国も、これから考えていくでしょうから、まあ、そこは非常に、ダイナミックな、今までにないような、こう、つながりみたいなものが、表に出てくるっていうところでしょうね。日本ももうこれ、在日米軍は帰るんでしょうし、大体その在日米軍基地をですね、核ミサイルで狙うという、そういう、なんか演習を北朝鮮やってましたから、まあその、座り込んだアヒルみたいな状態ですね、在日米軍基地というのは。もうどうにもなんないですよね、それね。しかもそれ別にミサイルって北朝鮮から飛んでくるとは限らなくて、潜水艦からですね、横田にしろ、三沢にしろ、沖縄の基地にしろ、海の旗にありますから、すぐ下まで潜水艦がやってきて、そこからミサイル撃ちはですね、もうほとんど一瞬で蒸発しちゃうわけですね、その基地は。守りようがないわけじゃないですか、あんなとこですね。 まあしかしアメリカも とぼけた話ですよね。本当に日本列島が安全だと自分で自分を信じ込ませたんじゃないですかね。で、日本政府は金出すもんだから、非常にその虚弱なシステムをこの国に集めちゃったっていう、それはなんかすごい大きな戦略的失敗だったんじゃないですかね。だからそれを全部こう、まあ、睨まれちゃってですね。しかも後ろにロシアがついたってことになったら、作っていくことになればですよ。それはもう、基地なんか置いていくのは、今すぐにでも、ね、帰っていかないと危ないですね。で、ウィキリークスが、公開した資料によりますと、三沢にしろ、それから横田にしろ、ここを全世界カバーしてるんですね。中東なんかの戦争もこの辺で情報処理したり、メンテやってるわけですから、それは中東でアメリカと戦ってる連中はですね、どこ叩けば、いいかというと、日本のその、三沢や横田叩けばいいって話になってくるわけですよね。まあ、それそのものが日本にとっても非常に危険なことなんですが、アメリカにとってみればもう、これ、破局的ですよね。そういうことがバレてしまったわけだから。そうするとまあ、いろんなそういうこと重なってて、まあ、出口はもう帰るということだから、そうすると日本も、なんて言いますかね、いよいよこれ、自分のことは自分で考えなきゃいかん。そもそも軍隊で日本を守れるなんていうことを考えない方がいいですよね。戦前だって日本軍は外に出てて戦ったわけですよ。ところがじゃあ、その負けが込んできて、専守防衛だと言った時にですね、専守防衛ってこともないんだけど、とにかく島を守らなきゃならないって話になった時に、硫黄島でも沖縄でも、本当にこの全滅戦争になってくるわけですね。で、あれで戦争は終わらなければ今度本土決戦で、本土に残った日本人全員がその特攻要員となって戦うという、そういう戦争が予定されていたわけですね。だから専守防衛なんつうけども、本当にこの陸戦っていう形になればですね、あれ、全滅戦争ですからね。だからまさにあの時、戦争終わって、マッカーサーが日本にやってきて、で、マッカーサーが天皇に、昭和天皇に言った通りですよ。中途半端な武器は持たない方がいいですよと。中途半端な武器なんか持ってると、かえって戦争を呼び込みますよと。トランプ、マッカーサーは本当にそう言ってたんですね。いや、なんかそういう現実が日本もやっぱり今あるんだと思うんですね。だから中途半端なことをやってるとですね、かえって危険なことになる。なんか専守防衛なんてのもですね、よくよく先々のことを考えていけば、まあ、本当の意味での外交力でない限り、この島国を守ることは不可能だと思いますよ。軍がですね、この島を守るって言うんで、住民を全滅に追い込んだというのがですね、まあその過去の太平洋戦争の、現実ですからね。まあそんなことで、出口論っていうのはですね、なんかものすごく今重要だと思います。企業なんかもっとそうですね、東芝のこともそうですけども、その市場原理改革、それから原価低減、それからその、まあ海外進出、この方程式はもう崩壊しちゃったわけですよ。その後の出口って、まあ私前から御用達のこととか申し上げてますけども、こう出口が具体的に今欠けてるかどうかですよ。東芝なんか見たって本体の方はなんか全然ないような感じがしますね。未だになんかその、監査をするのしないのみたいな話してますからね。やっぱりなんかああいうの見てると、もうあれ全然出口がないんだなと。出口がなければこのままどこまでもそのブラックホールに入っていって、そのままこう遥か彼方に消えていくわけで、消えていくだけですからね。まあだからこの今出口がないっていうことはものすごく危険なことだと思いますね。だから企業なんかも、まあ本当にいろんなその考え方がある中で、要するにこれから本当に会社を運営していく、その現実に立った時にどこに方針を持っていけばいいのか、リーダーシップと戦略をどこに持っていけばいいのか、今日の問題、今足元の問題としてこれを考えて模索して形にできるかどうかがものすごく重要なんですね。だからそういう意味でのこの企業の、特に多国籍企業ですね、多国籍企業の出口っていうことはすごく重要だし、と多国籍企業、大企業がそういうふうに動いていけば、関連する下請け、孫請けの会社とか、その他の会社も、その地域もですね、それに従って自分たちの戦略を作っていかないといけませんですね。だから誰にとってもこれは人事ではないですね。働いている人にとったってですね、このままそのブラックホールに、ね、自分の会社に入っていくのか、で、あるいはその、なんか新しい道を歩み始めるのか、そこ、本当にそのすごく重要なポイントじゃないですか。だから、まさに人事ではない。だから、その、会社に出口があると同時に、個人にも自分の出口をちゃんと用意しておかなきゃダメですね。引き続きこのまま、まあ、やっていくって出口があるであれば、それはそれでいいけども、そうでない場合には、全然違う出口を自分で決めなきゃいけませんね。 まあ日銀なんかもですね、あるいは FRB なんかも、あの、総裁や元の FRB の議長のものの言い方見ると、もう早く一抜けたしたいんでしょうね。この異次元緩和だとか、超金融緩和みたいなことから、もう早く抜け出したいんでしょうね。だからああいうこと言ってても逃げるぞという合図ですよね、あれね。まあ無責任この上もないけども、まあ所詮そういう、その程度の連中なんですよね。だから責任なんか一切負わずにですね、まあ、狂ったように大量の資産を買って、そのままこう、ほったらかして逃げちまうという、まあそういう段取りだと思いますね。まあなかなかお粗末な話でありますが、まあいずれにいたしましても、なかなかこれ大変なんで、出口の前皆さんしっかりやっといてください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、出口の見極めが大切ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。